京都リバーサイドウォーク月曜日、サガネッチェこと佐賀根幸子がお送りしております。さあ、ここからはあなたの生活をちょっと明るく華やかにはんなりと彩る毎日をテーマにお送りしております。ビブレはんなりスタイル、月曜のテーマは住まいとなっております。今日もゲストをお迎えしております。今日のゲストは三本河原店有限会社代表の三本大輔さんです。三本さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。今日もかっこいいマスクをされてますよね。手作り？
いや違います、なんか武道具屋さんが作ったというので
買
った。
そうそうそう、前回もね、はい、つけてくださって、はい、なんかあんまり息苦しくないとおっしゃってましたよね、はい、かっこいいですよね。
和柄やしね。
はい、いいですね。武道の感じが素敵です。はい、はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、はい、先日三本さんに今度よろしくお願いしますって言ってお電話したら屋根の上にいらっしゃって修理中だったんですか？
そうです。はい、はい、
やっぱり大雨の後は修理の依頼は多いんですか？
多いですね。はい、
そうなんですね。今年は本当になんかひどく大雨が続きましたよね。はい、その前と後ではいかがでしたか？
あ、依頼ですか？もう、はい、もうやっぱり大雨降ればドドッと依頼があります。
はい、そうなんですね。はい、京都でもね、北区の方でも、はい、北区上京区の方か、はい、避難警報ですか ね、 すね、はい、出ていて避難所を、ね、開設されたっていうお話も、はい、はい、聞いているんですけど、結局、まあ、避難所は使われなかったそうなんですけど、はい、ちょっと準備をしないといけないというような、連絡がいろいろあったっていうのは伺ってるんですけど、まあ、その時もやはり多かったような感じですか？
そうですね、その後からですけれど、うん、まあ、不思議なことにあの時漏らへんのにその後の雨で漏れてるとか、
お
あの時漏らなんだ、昨日の雨で漏りました、そう、あれよりは緩くても、
はい、
やっぱりそれがきっかけになってかもしれませんし。
あ、そうなんですね。うん、じゃあ必ずしもその大雨が降ったから雨漏りするとか、なんかどこかが壊れるとかっていうことでもなく、
絶対そうってわけではないですね。長雨が割と、はい、一時にきついのもまあありますけど、
はい、
ずっと降り続く雨って言いますかね、一日中2日かけてとか、そういうのに反応する雨漏りも割と多いみたいです。
なんかいや、雨漏りっていうのが、はい、私今マンションに住んでるんで、はい、ほぼほぼ感じないんですけどその子供の頃は、はい、こう一戸建て住宅だったので雨漏りもちょこちょこあったんですね。はい、でなんか先ほどちょっと伺っていると、その雨漏りもいろんな雨漏りがあるというお話でしたけれども、はい、なんていうんですか、日本住宅、 和風の住宅、
あ、そうですね、
はい、はい、だと雨漏りってどんな感じなんですか？
はい、和式天井は、はい、大きな空間のところに板が1枚薄い板が張ってあるので、
はい、
上から雫落ちてくると割とよく響くんで、
はい、ポタポタっていう音が、
そうですね、パンパンとその薄い板に雫の当たる音で響きますね。
へ、
よく聞こえると思います。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ気づきやすいかもしれ
ない、ね、気づきやすいですね。はい、
あ、そうなんですね。あとはどういったようなお話なんですか？
まあ、壁紙のところがなんか膨れてきたとか。
あ、はいはい、はい、水分吸ってってことですよ ね、
そうですね、はい、電気の傘に水が溜まったとか。
怖い怖い、
やっぱり線を伝ってそこへ集中するのかもしれませんね。
ああ、そうなんですか。はい、電気製品にそう水がかかったりとかすると、はい、こうショートして危なかったりとかですよね。
割にね、ショートはないんですけどね、漏電すると怖いかも。はい、まあ、昔のあんまりこのぐらい漏電は減りましたけど。
そうなんですね、昔の人間なんだろうかなんか電気のところに水がかかるととっても怖いっていうイメージがあって、でも どちらにしても怖いですよね。
よくないですね。ね、火災報知器になったりするときはもっとびっくりしますけどね。
火災報知器になった
ことなんですか？火災報知器に水かかるとなるらしいですね。
ああ、そうなんですか。はあ、
その接点に。
へえ、はあ、まあ、じゃあやっぱり危ないということなんですかね。
危ないですよね。
まあ、そう音がしたりだとか、あと、まあ、天井にそういったなんかこう形がついてたりとかっていうことですね。はい、鏡紙が浮いたりということなんですけど、はい、その他にも今回またなんかいろんなそういうこんなことがあって困ったというようなお話は聞かれたんですか？
そうですね、トユが詰まって、
はい、
まあ、ちょっとずつ詰まりかけたんでしょうね。勢いよく降った時に一気に詰まって、 で、まあ、問いが詰まったかって外で溢れてたらそれでいいのかもしれませんけど、その溢れた水が屋根に叩きつけて、はい、突然あのドバーッと漏り出したっていう、
それは困る。
症状としては一番びっくりですよね。
そうですね、
何もなかったところに突然ドドッと雨が漏るっていう、受けるどころじゃないっていう雨漏りもありますし、
じゃあもう本当にザーって来た感じなんですかね。
そうですね、まあ、あのパッと部屋入ったらビチャビチャになってたし、何かと思って上から見たらポトポト落ちてたとか。
へえ、じゃあ一気にってことですね。
そうです、割とね急にドバッと来るのは原因もはっきりしてるし、はい、直しやすいですけど。
あ、そうなんですか、はい、あ、それはおっしゃったあのそういう塗油が詰まってたりとかいうことが多いんですか。
はい、詰まってんやったら取ったらいいだけなんですけど。
はいはいはい、
その一つで治ってしまいますけど、まあまあまあそういう傾向があると、まあ、長年貯めた落ち葉を、はい、まあ、そこへ掃除すればいいだけのことですので、まあ、メンテナンスのことですよね。
じゃあ日頃からやっぱりそういう落ち葉が溜まってるなと思ったら取っておくとかっていうことはしといた方がいいんですかね。
まあね、どっちしてもあのよくはないですよね。
まあ、でも屋根の上ですし、なかなか危ない
ですよね。ちょっと難しいです
よね、
うん、危ないです。
手の届くところとか、はい、まあ、脚立乗ってなんとかっていうところぐらいだったらね、はい、いいかもしれないですけど。今その経年変化っておっしゃいましたけど、そうやってあの落ち葉がたまるっていうこともあるかと思うんですけど、はい、他にもなんかその年月がこう経って変わっていくようなことってあるんですか。
あります。京都古い町ありますので、はい、そういう屋根めくると瓦の隙間にもほこりが、はい、あのシートみたいに、まあ、かつお節のシートってありますよね。あんな感じで、
はいはいはい、
つまんで持ち上げられるようなあのほこりの層が瓦の間にあったりしますんで、それがもうスポンジのように絶えず吸い上げていて、
あ、じゃああの瓦と瓦の間に一枚こう布をこう入れてるみたいな感じになっちゃうということですかね。はいはい、じゃあ雨、外の雨がじゃあそれ吸って中の方まで入るってことですか。
はい、なかなかね落ちてくるほどの量にはならないんですけれど、それであの土吹きの土が、はい、
あ
の砕けて、
あ、その瓦の下に引いてある土ですね、
はいはいはい、それがカクンと下がると、
あ、隙間できますよね、
はい、
じゃあ
そうすると吸い上げるはあの下がって水がもっと引き込むはになると、たまに家の中まで漏れたりとかしますね。
え、それは1年ぐらいとかではならない。
もう何十年、
あ、
もう10年20年30年ではならないですね。もっと古い屋根、
じゃあもう昔ながらのお宅っていうことですね。はいはいはい、ははあのー、私もすごいあの手前味噌な話というか、ちょっと違うな、あの自分ところの話なんですけど、あのマンションではあるんですけど、はい、やっぱ塗油はあるんです、
はい、
でも塗油が溢れるって言って、はい、みんなが掃除したりとかするんですけど、はい、それはやっぱりあの普通のそういう一戸建てのお宅とかでも塗油とかあの溝とか、はい、そういうものが溜まっていったりするんですか。
はい、溜まりますよ。もうあんまり詰まるんで塗油かけない人もいますけど。
え、もう、あ、そうなんですか。
詰まって一時にダダってくるんやったらもうしとしと落ちてる方がまだマシっていう極端な例もありますけど、
は
い、追っつかないというか、まあ、まあやればいいんですけど、まあ、毎年やらなくてもいいんですけどね、
はい、う
ん、
へ
え、時々すればいいんですけど。
そうなんですね、はい、でもそういう筒だったりとか、はい、あと排水口がこう溢れてることもありますけど、はい、それもやっぱ落ち葉が詰まったりとかいうことですか。
たまにそれもありますけどね、はい、まあ、なかなか排水、まあ、下水まで行くまでに、うんうん、という屋根の上で詰まってくれる方がまだね、見えるところの現象が起きるんでまだやりやすいです、ね、
あ、そっか、対処できやすいっていうことですね、はい、へえ、こうあの なんですかねその、排水口のところにたまるのは、まあ、その落ち葉だけじゃなくて土とかたまってることもありますけど、はい、ああいうのは自分で取ったりとかしても大丈夫なんですか。
危ないところでなければね、あの日頃からメンテナンスされたらいいと思いますけど、危ないところは業者に頼まはった方が。
そうですよね、はい、やっぱり高いところとか、はい、ちょっとあの触ったら危なそうなところっていうことですよね。あ、それはもうどうにもならないことなんですか。あのそのなんていうの、溜まっていくのを防ぐっていうこと
は。あ、それはね、網かけたりとかしていますけど、は
い、あ、そっか、そこの入る前のところにこうゴミ受けみたいなものですね、はいはい、それはマシになります。
そうですね、まあ、ほとんどこれ塗油屋さんの領域なんですけど、大体カーラ屋に私らのとこに言うてきてくれはるんで、あんまり漏れたら必ず瓦呼ぶみたいなところがあって、まあ嬉しいことですけど、だいぶ私らの仕事でないことも まあ、今私言ってたのは瓦が割れたりずれたり以外のことで、まあ、割れたりずれたり多いんですけどね、
は
い、まあ、どっちか言うと分かりにくい原因、割れたりずったりしたらパッと見て分かりますんでね、直すのも簡単で、
分かりにくい原因っていうのもあるんですか。
いっぱいあります。
あ、そうなんです
か。あ、分かりやすいのはもう一瞬で治りますし、
あそこ割れてるなとか、ずれてるなとか、はい、隙間空いてるとかっていうのはすぐ分かるわけですね、はい、三つ本さんでも分かりにくいものっていうのはどういうものなんですか。
そうですね、あの瓦全然どうもないのに漏れてる場合、
は、
下で見てても上でどの位置かっていうのがずれたりすると、
はい、
発見しにくいので、
はい、
まあ、家の中で漏れてる位置をメジャーで測って、東西南北どこからどこ目印を起点に、
はい、
ここに漏れたっていう下に落ちた地点、それはちゃんとそのお住まいの方が確認して、ここに寄ってきましたとか、ここで音がしましたとか、そういうのは正確に言っていただいたら、
はい、
その場所を屋根の上でどこかって見ればパッと見分からんでも、まあちょっとめくってみるとか調べやすいですよね。
じゃあお家の中でこう何センチ何メートルっていうのを測って
測ります、
はい、で屋根の上に上がってここっていうのを決められてるっていうことですか。
それもします、はい、分からへん場合は、まあ、その方が早いですし、屋根の上上がって下から上上がると東西南北も狂ってきたりするともう全然思い違いのところ見ても仕方がないんで、家の中で写真撮って、
はい、
ほんで測らし、まあ、この頃もなかなか家の中測らしてもらうのもよくないかもしれませんけど、まあ、上がって見てって言わったら位置を確認して、でその上と下との場所を照合するということから始めると仕事は早いですね。一日何件も回らんなんと思うとうろうろしてね、迷ってるわけにいかへんので。
そうですよね、ご依頼もね、きっとそのまあ一時になるでしょうしね、雨の後とかになると。へ、じゃあ、まあ当たりをつけられて大体そこなんですか、場所としては。
そうです、もうとんでもないところまであの横行くことはないですね、うん、大概はもう水は流れる方を向いて流れるんで。
あ、
はい、
そうか、上から下にこう流れていくので、はいはい、そのあたりであたりをつけられてということなんです。そうなんですね。なんかね、あのずっとこう暮らしてて雨漏りがするとなんでこんなとこに水がって思うんですけどちゃんと理由があって、そこにこう漏れるようになってるわけですね、きっとね、はい。そうか、まああのね、そういうふうに、まあ、今お話聞いたらもしかしたら今 DIY も流行ってますしお家のことをやりたい方は屋根にも上がってみたいと思われるかもしれないんですけど、それはやっぱり危険ですよね、
まあ、危なくないとこだけにしておいてもらった方がいいですね。
もうでも危なくない、
低いとこから落ちても大怪我しますしね、脚立こけても大怪我するらしいんですよね。
あ、いや、そうでしょうね、うん、あの私あのね、こける時も手つけられない方なので、多分脚立でこけても顔とか頭とか打っちゃうと思うんで、あのやめとこうと思うんですけど、はいはいはい、でも本当にくれぐれもそれはね、ご無理なさらずに。
そうですね、
はい、専門家ですね
そうです、
はい、もし塗油であっても河原にの三本さんにお電話しても大丈夫
ですか。あ、それはあのもうあのどこに打てかからんかって言ってきはったりするんで、それは大丈夫なんですけど ね、
そうなんですね。
それはそれであの手に負えへんことは専門にまた回しますからね、
うん、そうなんだ。いや、じゃあもうとにかくあの雨漏りは自分で何とかしようとか思わずに、はい、でほっといてもいけないんですよね。
ほっといたらね、怖いのはね、じわじわ来ていつの間にか広がってるの。一番怖いのは分からへんところに長いこと壁の中にずっと漏れてると出てきた時にはもうその壁の中が相当傷んでるっていう場合もありますよね。
そうなんですね、
それ一番怖いですよ。もうダダッとくるとか、うんうん、地図つくとか受けるとか、はい、こんなんはわりかしあの 表面的に大層に見えても分かりやすいですけど、いつの間にかじわっとあちこち染みてるっていうのが一番被害は大きくなると思
う。そうなんですね、はい、じゃ あの普段やっぱりこうちょっと見てない場所だったりとか、はい、屋根裏だったりとか あまり開けない押し入れの中とか、はい、ちょっと大雨の後とかは一度こうちょっと点検してみるっていうのもいいかもしれないですね。
そうです、押し入れ開けて耳澄まして音がしてるやつもえらいことですよね、はい、それは
そうですよね。
割と押し入れの中で音聞こえるかもしれませんね。
あ、うん、そうなんですね。
音がするようなところであれば、
うんうんうんうん、なるほど。いやちょっとあの今までその雨漏りって、ね、単なる雨漏り困ったなぐらいしか思ってなかったんですけど、はい、やっぱお家をチェックするというチェックポイントとしては大切ですね。
そうですね、
いや今日はいいことを教えていただきました。もうちょっとしっかりと雨が降ったらまたこの後もね梅雨は明けましたけど台風シーズンですし ね、はい、またその後も気をつけないといけないかなと思いますので今のこの晴れている間に一度お家の中を、はい、皆さんチェックしてみていただけたらいいかなと思います。いや今日もいろんなことを教えていただいてありがとうございました。また屋根の上にいらっしゃるときにお電話するかもしれません、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、今日お話を伺いましたのは三本川原店有限会社代表の三本大輔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りいたしました。